主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは人たちに言われた。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。人はその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族の者が敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。預言者を預言者として受け入れる人は預言者と同じ報いを受け、正しいものを正しいものとして受け入れる人は正しいものと同じ報いを受ける。はっきり言っておく、私の弟子だという理由でこの小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。イエスは12人の弟子に指図を与え終わるとそこを去り、方々の町で教え宣教された。キリストに賛美。どうぞ座りますまあ、今日の福音書はマタイの10章の、まあ、終わりのところが、まあ、朗読されました。まあ、もともとマタイ10章全体がですね、福音宣教の心構え、まあ、宣教者としてですね使わされるものの、あの心構えが書いている箇所ですが、まあ、その最後のところが、まあ、言われたわけですが、まあ、今日の黙想会の私たちのテーマである共同体ということを考えたときにも、まあ、この箇所も何か見直すためのいいヒントであるというふうに思うんですね。そのイエス様の考えている共同体というのは、なんていうんですかね、まあ、日本人の考えるような、まあ、ことなかれ主義っていうか、何でもかんでも調和が取れてたらいいと思ってるわけではないわけですね。まあ、それはある意味驚かされますけど、平和ではなく剣をもたらすために来たって書いてあってですね、まあ、こういうところがまたなんかこうやっぱ特別って感じがしますけど、敵対させるために来たって書いてあってですね、人をその父に、娘を母に、嫁を姑にと、その大きな対立があるということをイエスは言ってるわけですけど、それはやはり初代教会の体験で、それは結局私たち今の日本人の体験とも近いですけど、結局家族の中でですね、信仰するものと信仰しないものの分裂があると。でこの信仰するってことはやっぱ個人の決断なので、やはり家族の中で対立があって、でそれもやはり引き受けていきなさいということをこう言ってるわけですね。まあ、それは私たちにとっても問いかけですね。まあ、あの家族が全員クリスチャンの方もおられるでしょうし、でもそうでない家族もどっちかというとやっぱ多いと思いますから、その対立があるというですね、でそれは私たちが生きていく上で、あるいはそれは共同体を生きていく中でこの引き受けていかなければならない、まあ、現実であるということも言えると思います。まあこのイエス様の、平和ではなく剣をというですね、まあこれ聞いた人はやっぱり、まあ、今でも私たちが聞いてもドキッとしますけど、当時の人も相当チャレンジだったと思いますね。でなぜかといえば今以上にですね、家族というのは大事だったからですね。まあもちろん私たちも家族は大事ですが、でも昔になればなるほど社会福祉なんかなかったわけで、政府がそういうの例えば保障してくれてですね、年金くれるとか、あるいはこの健康保険でカバーしてくれるとか、あるいはなんかこう分かんない、そのシングルマザーだったら母子家庭にその生活保護があるとか、最近ですからね、この何十年かぐらいだと思いますけど、ちょっと昔になれば何にもなかったわけですから、政府が何か保障してくれるというのは、だから命綱なんですよ。家族が、つまり家族が結束して生きる以外に生きる方法がなかったんですね。だから今の一人暮らしになったりシングルマザーだったり、あるいはその老人がですね、一人で住んだりとかいくらでもできますが、それは社会福祉が異常に まあ、発達してる、まあ、異常かどうかわからないけど、まあ、とにかく発達してるからで、一昔前は一人暮らしなんか不可能だったんですよ。つまり家族で結束していかなければならない。それは実は今のイランとかイラクでも同じで、政府がなくなったって警察組織がなくなったって生きていけるんですよね。なぜかと言ったら部族が団結してるから。つまり家族が団結して、部族が団結してるから、政府が倒れようが何しようが秩序は保たれてるわけですよね。それぐらい人間っていうのは本当は共同体なしに生きていくことが不可能だったんですね。今だけ考えたら一人暮らしなんかできるから別に共同体なんていらないって、なんとなく家族なんかどうでもいいっていう人がまあいるわけですけど、それは主義主張として。でも昔は絶対生きられないんですよね。つまり家族から離れたら男も女も誰も生きていくことは不可能だったんですね。まあそういう厳しいな、そういう厳しい時代に家族絶対主義を言わなかったっていうことがイエス様にとってはちょっと画期的なことだったと思いますね。だからイエス様よりも父母を愛する者は私にふさわしくないとか、それはちょっと考えられない。つまり自分の生存権を保障するのが家族ですから、で家族の中で義務を果たして互いに助け合って敵から自分を守るとかですね、あるいは誰かが病気だったら誰かが働いてケアするとか、そういうことしないと人類というのは生き続くことができなかったっていうか、家族を作るってことは生存のためだったんですよね、まあ、基本的には。それを否定するイエス様のこの共同体の論理っていうかですね、まあ、それはちょっと、まあ、すごいと思いますね。でも実際はそうなんですよ。そうでなければ家族第一主義になるとどうかって言ったら、結局家族以外のものはどうでもいいってことになるし、結局血のつながりが一番大事になってしまうとですね、ユダヤ人が一番偉くて違法人がダメだとか、つまりアメリカ人が立派で日本人がダメだとか、なんとかこう結局その家族主義になればなるほど排他的になるわけですよね。つまり自分たちが大事で他のものはどうでもいいってことになるから、それはまたイエス様の共同体の論理じゃないわけですよね。誰でも受け入れられて血のつながりを超える結びつきが大事だからこそ、教会とか差別とかですね、乗り越えていける力がキリスト教の中にはこの働いている不思議さなんですね。当然私たちにとって家族は大事にすべきなのは間違いないですけど、でもそれが分かった上で、私たちはイエス様が本当に大事にしているものを大事にしていけるかどうかということ、それを私たちは大してやっぱ問わなければならないと思うんですね。だからこの話の後に受け入れの話が出てくるんですよ。あなた方を受け入れる人はとか、預言者を受け入れる人はとか、正しいものを受け入れる人はとか、ここで言ってる受け入れるというのはよそ者を受け入れるってことですからね。これも日本人にとってチャレンジですよ。やっぱりこうなんか内々で仲良くした、よそ者はあんまり来てほしくないとか、こう外国人は苦手だからちょっと外にいてくれとかですね、まあ何か感化で内々で固まる気持ちが私たちの中に働きがちですけど、でも受け入れる姿勢なんですよ。本当の共同体は違う人を、ちょっと何か自分とは肌の合わない人を受け入れる、その受け入れの原理が働くかどうかが私たちの共同体に、まあ、決定的な大事なことになるわけですね。だから共同体というのは不思議だけど開かれてるんですよ。ある意味一致してるけど、ある意味開かれてなきゃ共同体と言えないんですね。完全に閉じてるものはゲットっていうのが何というのか、こうちょっとね、内々だけでやってしまう、なんというかなんか特殊なグループになってしまう。でもそれは教会共同体の目指すところじゃないんですよね。でもいつもいつも、まあいつもいつもというか、ある結束がなければ共同体じゃないですけどね、プラス誰でも受け入れられるような心っていうのかな、まあ、本当は私たちの家族でもそうかもしれない。誰でも受け入れる気持ちがなければですね、やはりならないのかもしれないですけどね。まあ、クリスチャンじゃないですけど、ティック・ナット・ハンっていうですね、ベトナム人のお坊さんがいて、まあ、大好きなんですよね、その彼の考えは。で、まあ、彼の経歴とか省いて、まあ、フランスで今この黙想指導とかしているお坊さんで、時々日本にも来られて、まあ、彼の本も日本語でたくさん訳されてるんですけど、まあ、キリスト教のこともよく知ってるんですよね。で、彼が言うんですよ、その聖書には敵を愛せって書いてある、でもそれはできないって言うんですよね。愛せないものが敵であって敵を愛するって、だから 信者になれたての人がね、敵を愛そうと思って大体できなくて悩んだりとか。でも言ってくださったのは言うんですよ、まず敵はどうしたらいいのか。それは敵って言ってもその共同体の中にある敵もあれば外にいる敵もあるわけですけど、彼が言うんですよ、まず愛すんじゃなくてまず理解することから、まあ、なぜその人が敵なのかって言ったら大体知らないから怖かったりなんか変だったり何とか、やっぱり理解するところから出発したらいいと。で理解できるようになったらだんだんと受け入れられるようになる。今日の受け入れなんですよ。で受け入れられるようになったら愛することもできるだろうと言うんですけど、まあ、そうかもしれないと思いますね。敵ってのはどこでもいますから、まあ、例えば修道会に入ったらあれですよ、その修道院で暮らすっていうのはある意味 敵と一緒に住んでるようなもんで、つまり自分で選んだ人じゃ、まあ、自分で選んだって後からあれでしょう、家族だあれあれです。でもやっぱりもうよくいるんですよね、もうなんでこの人こんな変なことするのかっていうか、まあ、向こうもそう思ってるかもしれないけど、まあどうもなんでこんな変なことするのか、まあ修道生活の中でもよくあることなんですけど、でもね案外その人の子供時代の話とか家庭環境の話とか聞くとね、あなるほどなって思えたりだからやっぱり理解できたらちょっと受けられるんですよね、不思議なもんで。でまだティクナッタンが言うんですけど、その、食物を育てると、まあ、ここもどっかでねされてるあれでしょうけど、まあ、玉ねぎとか、まあ、今だトマトとかキュウリとかで、トマトが育ったらいいけど、トマトがうまく育たなかったらですね、あのみんな考えるって言うんですよ、その日当たりがね足らなかったのか、ちょっと水やりが足らなかったのか、肥料が足らなかったのか、どこが足らなかったのかってやっぱり反省したり考えたりするって。で誰もトマトを責める人はいない、トマト向かって、まあ、なんでちゃんと育たなかったのかってトマトをけなす人はいないと。で人間もトマトみたいなもんなんだからつまりその出来の悪いとこを責めても仕方がないって、なんでそうだったのかを考えてみて、この人は日当たりが足らなかったのか肥料が足らなかったのか理解する方がよっぽど生産的だって言うんですけど、で理解できる範囲で理解ができる範囲に従ってやっぱり受け入れられる。で受け入れることができたらやっぱり急に愛せなくても共に歩める、あるいは和解する何かがあるかもしれないし、受け入れるところなんですよね。とにかく共同体で大事なのは受け入れていくってことは工夫がやっぱり必要だと思います。まあ、私たちがまあイエス様との関わりの中でこのまあイエス様の望んでいるまあ共同体に今の現実から少しでもそのイエス様の何か光の精霊の働く関わりを受け入れをお互いに愛して許し合えるような、まあ、そういうものに少しずつ変えていただくようにお祈りしたいと思います。